YouTube というこの動画を投稿するサイトというのがネット上にありますが、そこに最近話題を集めている動画の一つに化粧の威力という、そういった感じの動画というものがあります。でそれは、まあ、2つぐらいのパターンがあるわけでありますが、まあ、ある人がこう化粧をしていくと全く別人になるという、まあ、そういったこう本人から化粧後のまでこうずっとたどっていくという動画と、それから化粧した本人がメイクを落としていくと全く別に変わってしまうという、そういったタイプの動画でありまして、本当になんかギョッとするぐらい人相とか人格まで変わって見えるわけであります。まあ、メイクは恐ろしいなと、化粧って化けると書きますが、本当にすごい今の化粧は美しさというものを人工的に作り出すことができるんだなということに、まあ、度肝を抜かれるような思いがいたしますが、実践的には、まあ、結構そういう人だと思って付き合っていた女性がメイクを落としたら全く別人だったということになると、どうなのかなと思ったり、いろいろするわけでありますが、まあ、このようなそもそもメイクというものが発達するのも、世の中はある程度この美の基準というものを定めているからではないかというふうに思います。こういったものが美しいという、その美の基準、美の定義といったものがある程度世の中にあって、それから外れているわけです、多くの人は。で、その外れている自分が何とか世の中の定義する美の基準に近づこうとして、まあ、いわばいろいろなメイクやファッション、その他さまざまなものを通して世の中が良しとする美に近づこうとする、まあ、男性も女性もそのような傾向があるのではないでしょうか。まあ、そして世の中の美を代表するのが芸能人やタレント、まあ、アイドルや、まあ、そういった女優とか男優とかハリウッドスターとか、まあ、そういったメディアを賑わす有名人という人々が世の中の美というものを定義しているわけであります。で、まあ、このことは日々メディアを見ている誰もが気づいていることで、ありますけれども、しかし、当時に非常に深い課題をも秘めているというふうに言わなくてはなりません。で、それは多くの人が世の中が定義する美に合致していないわけですけれども、そういう自分を自分で否定してしまう、そういう自分に、自信というものがなくなって自分を認められなくなるという、そうしたことが広く見られるわけです。まあ、極端なことを言うと、私はトム・クルーズみたいな顔をしてないからダメだとかですね、私は女優の誰々とは全然違ったプロポーションだからダメだと、全然人間としてダメだというところまで考えてしまうわけであります。世の中はこういうものが美しい、こういうものがハンサムである、こういう人が本当にいい体型である、そういう定義というものをメディアを通して発信し続けていますが、多くの人はほとんどそれとはかなり外れているのが普通であるわけです。そもそもそんな定義というのはメディアが作っているもので、基本的にはある意味では幻想のようなものにすぎません。しかし、多くの人はそういう姿に自分が達していないということに深い劣等感や、自分がこう価値がないという思いを抱いてしまっているのが現状であります。特に若い時期などはこういったことに非常に敏感で、女優の誰々にと自分はとても違うから、そういう人にならなくちゃいけないという考えのもとに、こう非常に深刻なと言ってもいいぐらいの激しいダイエットに励んでしまったり、逆にその反動で急に過食に走ってしまったりという、そういったことを課題として抱えている、そういう若い方々も多くいらっしゃいます。まあ、しかし、世の中が発信するそのような美の定義というのは、先ほどのメイクの例でもあるように、作られたものでありまして、編集されているものであるのです。以前、その雑誌に取り上げる時のこの写真を編集するという、そのところを見たことがあるんですけれども、本当に怖いなと思いました。 実際の女優さんをまあこう撮ってそれを写真にして編集するんですけども、それを今のパソコンの技術だとこの辺はちょっと細くしてとかこの辺は膨らませるとかそういうところも簡単にできるわけであります。であのコマーシャルに出てくるあのシャンプーとかのコマーシャルで顔髪がサラサラなんていくのはあれはもう現実には存在しない一つのイメージであって、そういった現実に存在しないはずの美というものをメディアはいくらでも作り出すことができる。それを見ている人は自分はそんなに美しくないから自分はダメだという劣等感を持ったりするという、これはまあ大きな課題であります。ある意味では私たち教会は全く違った美の基準というものを抱いてこれを世の中に伝えていくという使命があるのではないかというふうに思います。で今日はそういったことについて御言葉に改めて聞きたいと思いますが、今日はあのダビデが油を注がれてイスラエルの王となるという物語を共に聞きました。今日の箇所は大変不思議なところであって、初めてこれ読むとあれって誰でも思うと思います。でそれは神様があのエッサイの息子たちのところにサムエルを使わせて、エッサイの息子たちをサムエルの前に通らせる。すると主はサムエルにこう言われたと。7節ですけども、容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見るというふうに神様ご自身がおっしゃっているわけです。これ解釈はいろいろありますけども、一般的な解釈としては、いや、確かに神様はその外面のきらびやかな美しさでなくて、内面の美しさを見るお方だから、やっぱ心の美しさというのが大事なんだなというふうに普通受け止めます。そう思って読んでいくと、このダビデですけども、12節を見ると、エッサイは彼を連れてこされた。彼は血色が良く、目は美しく、姿も立派だった。主は言われた。これがその人たち。なんかおかしくないですか。だって、内面が大事だって神様おっしゃってるはずなのに、ダビデ、外面が美しいじゃないですか。なんでこれ神様も結局見かけなんですかというふうに受け取られかねないような、あれっていう感じの箇所であります。しかし、この聖書のこの書き方というのは非常にこう注意深いものであって、ダビデは背が高かったというふうにまず書いてない。そして、最も注目すべきは、この12節の目が美しくという、このことであります。目が美しいってどういうことだというのは非常に分かりにくいわけでありますけれども、ヘブライ語の原点まで見てみましたが、ちょっと判然としなかったんですが、おそらくこのダビデの目は輝いていたのではないかというふうに思います。ダビデはこうじっと見つめられるとこっちがドキッとするような目の輝きというものを持っている人だったということではないかというふうに思います。英語だとファインという言葉が使われていますが、ファインアイズという。で、そのことを思うときに、主イエスが誕生の説教でおっしゃった、あの招きの言葉で読んだ御言葉が思い起こされるわけです。体の灯火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いと、主イエスはおっしゃいました。目が澄んでいる。目が輝いていれば、私たちの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。これは何のことでしょうか。つまりこれは、あなたの見ているもの、それによってあなたの心が決まるということであります。あなたが輝かしいものに常に目を注いでいるなら、あなたの心にもその輝きが映し出されて、心にも光が宿るようになる。あなたが見ているものが濁って暗いものであるならば、鏡のようにあなたの心はその暗さを映し出して、あなたの心も暗くなるということであります。オードリー・ヘプバーンという、今でもファンの絶えない、絶世の美女と言われる女優が言っていることでありますが、あなたが美しい唇を持ちたいなら、美しい言葉を語りなさい。あなたが美しい目を持ちたいなら、人の中に美点を探しなさい、というふうに言っています。美点というのはいいところ、美しいところです。つまり、私たちの体も心も、一つの鏡のような性格を持っているのであって、これは、 神様が人間をご自分の似姿にお作りになったと言われている時に、その似姿というのは反射するという意味であって、まあ、鏡というふうに言っていいわけでありますが、私たちは鏡のようなものとして作られているわけです。となると、私たちが明るく輝くのか、暗く淀んでしまうのかというのは、私たちの目がどこを見ているのか、心がどこを向いているのかということにかかっているということになります。主イエスが、あなたの目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいとおっしゃったときに、ダビデは、ただ神のみを、魂の眼差しを持って仰いでいる、まあ、そういう人であったと。そして、神の輝きがダビデの魂に鏡のように映し出されて、まあ、ダビデの体から、そういった神ご自身の美しさというものがにじみ出ていたという、そういうふうな解釈が妥当だろうというふうに思います。ただ単にダビデが人も認めるような素晴らしい容姿だったという問題ではなく、彼の内面の中に映し出された神の輝きと恵みが外にもにじみ出ている、それがダビデだというふうなことではないかというふうに思います。そうしてみると、私たちが目に見ているもの、聞いていること、心が向いているものが本当に美しく輝いているものなら、私たちもその輝きを映し出して光を周囲ににじませるものになりますが、しかし私たちが目にしているもの、心にかけているものが暗く淀んでいるものであるなら、私たち自身も暗くなってしまうわけです。その時に人の心と人の心を最も暗く淀ませるものは何かというふうに考えてみますと、まあ、一つ大きくあるのは被害者意識というものではないでしょうか。つまり被害者という意識を持つということは、相手が何か自分に悪いことをしたということになります。で、相手のつまり悪いことにフォーカスして、自分の意識を相手が自分にしてきた悪いことにフォーカス続けることで、私たちの目から心に入ってくるものというのは相手のそういう暗い心の暗さになってしまいます。そうすると私たちの心もその暗さを映すようにして自分自身も暗くなってしまうわけです。しかし自分は被害者というよりかは神の御前に罪人であり、すべての隣人は神によってお作りになった被造物である。そして神ご自身がその人から何か学ぶように、その人を私のそばに置いておられるんだというふうに考えていくならば、その隣人は私にとって何かを伝えようとしてくれている、いわば教師のような存在になるわけです。そうすると、その隣人に対して本当に尊敬して、何か教えてくださっているに違いないということを聞き取ろうとして耳をそば立てる。そうすると、その人の中に美点、良いところがだんだん見えてくるのです。そうすると、そこまでいくとも私たちは、その人から何かを学ぼうとするときに、良い点を探しますので、心の中が次第に明るくなってくるということになります。で、まさしく美しさというのはこのように極めて信仰的な課題であって、私の心はいつも何のことを考えているのか、私はいつも何を見ているのか、どこに心は向いているのかという、まあ、これが私たちの本当の美しさの根本というものになるのです。容姿が美しいとか顔が美しいとかっていう、そういったことよりもさらに深く、私たちの魂が神の美しさを映し出しているのか、神の輝きを私たちの魂は仰いでいるのかということが非常に大きな課題になるのです。もう亡くなりましたけれども、渡辺和子さんというあのシスターが、この美しさということについて、これは渡辺さんの一つの大きなテーマであられたようで、何度も何度も著書の中で書いておられますが、その中のことを少しご紹介をしたいと思います。美しい人にというタイトルの本も、和子さんが書かれているぐらいで、これは彼女の、まあ、修正のテーマであられたようでありますが、まあ、例えばこんなことを書いておられます。女性が一日の間に鏡を覗き込む回数ほどに自分の心を覗き込み、内省し、心の手入れを怠らなかったならば、どんな高価な化粧品や送信具も与えることができない美しさがいつかその人に備わることでしょう。それは年とともに弱せるどころか、むしろ深まっていく美しさなのですと。 そういうことを書いておられます。で、私これ読んで、これはまあ、夫が言っちゃいけない言葉の一つになるんで、そういったイメージを、和子さんがおっしゃるから、本当にいいのであって、まあ、夫は言っちゃいけない言葉だなというふうに思いましたが、まあ、確かに、心の美しさという、神様の輝きを映し出している、そういう美しさが、外に現れている。そのような、自分の心を覗き込んで、心の手入れ、つまり悔い改めをしていくという、ことによって、いじり見れる美しさ、これは年とともに深まっていく美しさであるという、大変印象深い言葉であります。またこういうことも言っておられます。綺麗であることと美しさは違います。お金を使って高級な化粧品をつけたり、エステに通ったり、整形手術をしたりすればある程度綺麗になることは可能でしょう。しかし美しさはお金では買えない人間の内からの輝きであって、人が自分自身の本能や欲求などと戦うときにのみ得られる輝きであるのです。ということが書いておられます。つまり心の美しさというのは、そのような自分自身の内なる罪と戦っていく、そういった中からにじみ出てくる人格の美しさというものがあるという、そうしたことであります。まあ、もう一個。一番、いつもにっこり笑うこと。二番、人の身になって思うこと。三番、自分の顔を恥じないこと。この三つの化粧品は、お金がいらない。使っても減らない。使えば使うほど質が良くなる。どこへでも持っていける。そして、アンチエイジング。つまり、年を取らないために、とても大事な化粧品だと思います。というふうに書いておられます。アンチエイジングチャーチと言われる、我らが教会にとっても大事なヒントが記されているように思いますが、とにかく、まあ、この和子さんの言葉にも示されているように、本当の美しさというものは、人工的に作り出して、それを取り除いたら消えますなんていう表面的なものではなく、私たちの魂が神様の美しさを映し出すところに醸し出される、そういうものであるということであります。世の中は美を追求します。獲得して、努力して獲得する目標として美を追求するのです。しかし、神がお与えくださるものは、これは私たちに対して恵みとして与えられる、そういう美しさであります。努力して追求した果てに獲得する何かではなく、神を仰いでいくときに恵みとして私たちの魂に与えられる美しさ、それが神様の美しさであります。私たちは礼拝のためごとに、まあ、賛美するというときに、この賛美というのは美しさを称えるでありますから、神の美しさを私たちはいつも称えているのです。神を仰ぐ時に心に注がれる神からのその御顔の光の美しさを私たちは礼拝ごとに称えているのです。このように神を賛美する時に、私たちの魂が喜びに震えて神の光を映し出していく、そのことによって本当の美しさというものが私たちのうちに形作られていくものであります。それは努力して獲得するものではなく、神から恵みとして与えられる、そのような人間としての誠の美しさであるのです。ダビデは王として選ばれた、その理由はまさに彼自身が神のことをただ一つに仰ぐという、そのような信仰によって選ばれているわけであります。そのように私たちも神ご自身を、その輝きを一心に仰いでいくという、そのような信仰によって魂の美しさが日々与えられているものであります。まあ、しかし一方で大きな課題として私たちの前に横たわっているのは、私たちは神を仰ぎ、その神ご自身の輝きと美しさを目にし、そして心に宿したいと願っても、そのようになかなか事実生きることができないということであります。礼拝に出てその時に心に神様の光が映っても、ウィークデーの生活が始まると、わずかの時間でその時の輝きを忘れてしまうというのが、私たちの生活の現状ではないでしょうか。 でもある人は礼拝に出ると一日はなんかいい気分だとおっしゃってました。で月曜日は結構調子がいいんだけども、火曜日になるとなんかこうだんだんその輝きが、まあ、こう失われてくるというか切れてきてなんかちょっと難しくなってくる。で水曜日木曜日ぐらいになるともうだんだんなんか世の中の空気みたいなものに随分こう怪我されて、もう金土とかになるともうダメだという感じで、日曜日に来るとああという、まあ、そういった生活なんですという話を、まあ、聞いたことがありますが、まあ、それが私たちの実感ではないかというふうに思います。しかし、事実それが私たちの生活の実感だとしても、私たちの側から見ればそう見えるということであります。つまりイエス・キリストは、私たちの心が暗くなり、閉ざされようと、私たちと共にいてくださるのです。私たちの心がキリストから離れても、キリストは私たちから離れておられないのです。私たちが被害者意識に凝り固まって、心が暗く、貧しく、乏しくなり、真っ暗になった。それでも、キリストの側からすれば、この方は私たちを見捨てずに、共にいてくださるのです。私たちはすぐに、魂から輝きを失ってしまうようなものですが、主イエスはそういう私たちと共にいて、私たちに御手を触れて、首根っこをしっかりと掴んでいてくださるのです。私たち自身は、本当に、主の半ばで、力尽きて輝きを失い得るようなものでありますが、しかし神は、主イエスは、そういう私たちを見捨てることなく、瞬間瞬間、耐えることなく私たちと共にいて、その暗い私たちの心に御手を差し伸べ、ご自分の愛を注いでいてくださるのです。このような主イエス・キリストの一方的な無条件の慈しみが、絶えず共にあるから、私たちは自分自身の意識としては暗くなり道を間違え、悔い改めることも忘れ、暗くなってしまいますが、しかしこのお方が私たちをしっかり掴んでいてくださる、しっかりと私たちを担っていてくださるから、私たちは何度も立ち上がって歩むことができるのであります。もちろん、常に、私たちの魂の目が一つに神を仰ぎ、その美しさを映し出すことができるなら、それが一番いいでしょう。しかし、そんな簡単に教科書通りに行く人間など、この世にはいません。私たちは、誠にダビデのように、模範的な信仰者というふうに行くわけにはいかないのです。しかし、そんな私たち、目が暗く、日が消えていってしまうような、そういう私たちに対して主イエスはご自分の眼差しの力を持って私たちをしっかりと捉え支えてくださるのです。ちょうどペトロが主イエスを裏切った時に、ルカによる福音書ですが、ペトロはあの人は知りません、3度言いました。その時に主イエスはペトロの方を見られたと、ご覧になられたと書いてあります。その主イエスの眼差しに射抜かれて、ペトロはその自分の闇を一気に吐き出すのです。まさにそのように、私たちはあの人は知りませんと、容易に心を神様から、主イエスから背けていくものでありますが、主イエスキリストの慈愛の眼差しが私たちを射抜いて、私たちの心の闇を全く晴らせてくださり、私たちをしっかりと捉えていてくださる。このことによって、主の御前に何度でも立ち上がり、悔い改め、歩むことができるということを、覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美します。私たちはダビデのように目は美しく、ただ一つに神を仰ぐ者として切るように召されておりながらも、その通りに実行できないという、そういう罪を抱えています。しかし、主イエスよ、あなたは、そういう私たちを慈愛の眼差しで常にご覧になられ、私たちの心が暗くなり、目から火が消えても、あなたが私たちをしっかりと捉えて、私たちのうちに新たな炎を燃やし、主イエスの美しさを明らかに示してくださることを心から感謝し、皆を賛美します。主イエスという良き羊飼いが与えられている、そのことによって日々生かされていますが、どうかその恵みに しっかりと応えて、私たち自身も心を主へに向け、主からこぼれ落ちる永遠の美しさ、神様の永遠の輝きを心の内に宿して前へ進むことができるようお導きください。私たちの魂の美しさが奥底からにじみ出て、この世が人工的に作り出すような美しさではない、誠の神の人としての美しさを自らのうちに主イエスの恵みによって与えていただけますようお導きください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。支えない方は前奏最後の段でご起立いただきまして、賛美歌第2編の188番を歌いましょう。